ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えする全ての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、10月2週目になりましたけども、はい、今月はドクタープーに聞く世界のお腹の中の赤ちゃんの声ということで、はい、世界のねお話をしていただいています、はい、先週少しお話、少しというかがっつりねお話いただきましたけど、はい、今年は海外でのお仕事、講演会は何回ぐらいありましたか？
全部で19回。
年末まで数えると19回、はい、リアルに海外に行かれたのは
13回ですね。
そしてもう今の時点でも9回ほど行かれているということで、はい、9回、10回ぐらいですかね。もう10月入ってますのでね、はい、そして日本でももうたくさんの講演会をされていて、もう10回以上、
はい、17回ぐらいですかね、
全国回っていらっしゃる、はい、ということなのですが、まあ、このどちらも同じぐらいの数海外で講演会をされていて、はい、まあ、いろんな子育ての状況、地域によっても違う、世界によっても違うを見ていらっしゃって、海外と日本の違いについていろいろとお話を聞いてみたいです。
いろんな面でこう違いがあるんですが、はい、まず学会行きますと、日本とかだともう時間ピシッと決まってるんですよね。でも9時始まるっていうと9時5分前には全てのスタンバイができていてみたいな感じで、はい、うん、まあ、日本は非常にその時間を守る国だと言われてますよね。
滑り込みで入っても怒られます、
はい、イタリア人みんな、はい、日本が新幹線がドアの書いてあるところにピシッとドアが来るみたいなのが、はい、あれがもう摩訶不思議らしいです。
怖いんですか？
通り過ぎて当たり前みたいな感じ、
運転手さん、
はいはい、まあ、はい、もう日本はもう全てにおいてもピシッとしてるっていうのがね、世界でも有名ですけど、まあ、結構アジアに行くと、アジアも最近は結構時間守るところが増えてきました。うん、なんですが、まあ、そうでない国もあって、でまあ、すごいルーズというか、
アバウトなんですね、
はい、9時に始まると思って、まあ、8時半ぐらいから言うと誰もいなくて、で9時ぐらいから人が集まりだして、あれ大丈夫なのかな、私2番目なんだけどとか思ってたら、なんか9時半ぐらいになって、やっと始めるみたいな感じで始まったりとかですね。
始める派ってなったんですね、はいはい、始めますじゃないですね、はい、
でもディスカッションが盛り上がると、はい、もう時間なんてそっちのけで、どんどんどんどんずれていって、お昼ご飯は2時間遅れになるわ、
2時間、もう私お腹空いて無理だわ。
6時に終わるとかいう予定が8時9時になるとかいう学会もあったり、
次の予定はどうなるんですか？
もうなんか全部が遅れていくみたいな大丈夫みたいな、そんなところもあるんですよ。でもまあそれはそれなりに、もうディスカッションもそのなんていうんですかね、途中で止まらない、日本の場合だと、はい時間ですのでここまでみたいな感じで、ちょっと消化不良になることもあるんですけど、まあそういう、海外ではそういう学会もありますね。まあその学会によりけりなんですけどね、はい。だからまあいろいろやっぱりこう、日本人としては、まあ私とかは割とまあ柔軟な方なので、まあそんなどっちでも別にまあ慣れちゃうっていう方なんですけど、まあだいぶ大きな違いはありますね、はい。
すごいですね、その中で、はい、でもしかもそれ今ざっくり世界はってお話をしていただきましたけど、はい、国によっても全部違うわけじゃないですか、
はい、もう全部違いますね。
そんなもうね、東京と大阪だったらエスカレーター右左とか言ってる場合じゃないでしょ
そう言ってる場合じゃないです
ね。それどころじゃないですよね、はい、ゴミはどこに捨てるぐらいから始まるじゃないですか。
いやもう本当にもう全然違いますね。
そこでもなんか先生、はい、野生的に柔軟性ある終わりなんでしょうね先生ね。
あるですね。それとやっぱりまあ、はい、この世界飛び回る仕事を、 もう10年じゃ効かない、もっと
そんなにされてるんですか、
ずっとしてるので、はい、まあ、いろんな国っていうのがどういうとこっていうのは割と慣れちゃってるのと、あと、まあ、各国の先生方が、まあ、私のことを知ってる先生たちが多いので、はい、まあ、まあ気楽というか、はい、
これね、はい、まあ、今海外と日本のちょっとした違いを教えてもらったのですが、はい、やはり出産とかも全然出産のスタイルは違うわけですか。
そうですね、はい、まあ、出産のスタイル自体は大体は似たような感じ、まあ、
お母さんから産むっていうのは一緒ですよね。
そうですね、はい、でも、まあ、その病院で産む人っていうのは日本ではもう病院で産む、まあ、最近助産所で産む人とかもいますけど、お家で産む人って非常に少ないですよね。
そうですか、
はい、だけど、まあ、国によってはお家で産むとかですね、まあ、そりゃあの今年はアフリカは行ってないですけど、アフリカとかだと野原で産む人もやっぱり野原というかですね、はい、お外で産む場合もあったりする。
なんか今ちょっとイメージしてしまいました、はい、虎とかライオンに見守られながら。
それはちょっと
違
いますか。虎のいるところだと虎に食べられちゃうかもしれない。
みんなに囲まれながら産むみたいな、はい、考えすぎましたけど、まあ、でも、
はい、あの国によっていろいろ違いますね、はい、
それ子育てももちろん違ってくるということですね。
そうですね、うん、ただ、まあ、そのある意味こう、まあ、先進国って言われてる国はある程度は、まあ、似てるところもあるかなと思いますけど、でもやっぱりその福祉とかにものすごく力を入れているその国であるとか、まあ、その政治のね、まあ、その政党とかがものすごくその福祉に、はい、あの力を入れるみたいなところっていうのがあるところと、まあ、日本も頑張ってるんですけれども、やっぱそういう意味ではそのなんていうんですかね、守られ方っていうのもやっぱり違う、国によってやっぱり違うっていうのはあるみたいですね。
守られるっていうところでは、例えば予防接種とか検診とかはどうなんでしょうね、海外に。
検診、うん、あの検診っていうのは、まあ、例えばですけど妊婦検診とか、日本人めちゃくちゃ真面目なんですよ、
まあ、いつ行くとかね、予約してね、
ほとんど妊婦検診をぶっ飛ばす人は少ないですよね。
もうないですないです、もう毎月行ってました、
ね、は
い、
なんかこの日は妊婦検診の日ですって言って、はい、ちゃんと会社休んで妊婦検診に行くじゃないですか、でも海外だとそんなにその、まあ、検診のことチェックアップって言うんですけど、はい、チェックアップをそんなにきちっと行くっていうのはあんまりなくて。
あ、そうなんですか、
はい、母子手帳っていうのも日本と韓国ぐらいなんですよね。
そうなんですか、
はい、母子手帳なんてもうこんな立派にこう毎回毎回のこの検診のことが書いてあって、そこに自分でも書き込んだりとかして反抗してもらってとか、なんかこうね、なんとかリレー、
ね、
みたいな感じ、そんなの全然なくて、はい、まあ、非常にやっぱりこの違いますね、その妊婦検診っていうのも違いますし、うんうんうん、またその出生前診断とかそういうのも受けている人たちもたくさんいる国もありますけど、そういうのがほとんど受けられないような国っていうのもあったり。
そうなんですね、
はい、なので、まあ、例えばですけど学会に行って、その私あの講演するだけじゃなくって、その超音波の実技指導っていうか、うん、実技をこう見せるっていう、
その場で、
はい、あの患者さんが
寝てもら
って、はい、で私がこうあの超音波をして、それを説明をマイクでするんです。
ステージみたいなところで、
ステージっていうよりもあの患者さんがいるので、やっぱりこうちょっとそこはこう囲われてて、
はい、
で観客の人はその、前のそのスクリーンを見て、そしてその私がやっている私を写しているカメラと、それからその超音波が写っている画像を、はい、の両方を観客の人は前を見て、はい、私がマイクで喋ってみたいな、そういうことをやることがあるんですね。
お腹の中の様子を見ながらお話を聞く、はい、ということですね、
はい、日本でもやることあるんですけど、日本ではもう絶対に正常な赤ちゃんっていうのが分かってる人を、まあ、そのモニターとのになっていただいてこうやるんですけど、
テキストのようにお話されるわけですね、
はい、今まで行った国でいくつかの国では、はい、その赤ちゃんだ、まあ、多分正常だろうなと思ったら見出したら、え、異常じゃないこの子、
え、それ分かっててではなくですか、
向こうはそーっと出してくる、
あら、そーっと出してくる、
そーっと出してきて、で、え、この妊婦さん英語わかるの、
はい、
私が説明して、もしこれ異常ですよっていうことを説明したら患者さんに分かっちゃうじゃないですか、そしたら私のいつもやってるそのカウンセリングとかどうなるのよって思うじゃないですか、うん、いや英語わからないから大丈夫ですとか言われて、はい、でもこれをその場で説明するみたいな、
ちょっと大丈夫です、
仕方がないのでその説明しますよ、ここはこうなってて、ここはこうなってます、じゃあこういうふうに見てみましょう、だからこれはこういう異常が考えられますよね、だからこの後としては遺伝子検査をしてみたいなことを説明をする、そしたら 会場からはですね、まあ本当に生きた勉強ができたみたいな、そんな声が聞こえてくるんですけど、私にしてみたら気が気じゃない。
本当ですよ、
はい、お母さんの心とか全然考えてなくない、これって思うので、
人権がなんか雑に扱われてるような、は
い、でもそういうことが、はい、まかりある国もいくつか今まで経験しておりますね。
その後個人的に先生お話ししてあげるわけですか、
はい、その後もう一度その患者さんと会って、やっぱりちゃんとそのままやりっぱなしではなので、
そうですね、
その主治医の先生とその患者さんと一緒にお話しする時間とかで通訳してもらって、
驚かれるんじゃないですか。
もちろん驚かれます。
いいですよって言ってやったらええー、みたいな感じですよね、
はいはい、びっくりしちゃいますよね。ただ、まあ、患者さんにはその主治医の先生が、まあ、すごいスペシャリストの先生が来るから、その先生に一回見てもらいましょうと、私では分かんないからっていうことはお話をされてたみたいなんですけど、まあ、そういうこともやっぱり海外ではね、この日本では絶対にありえないような、そういうこともやっぱりあるっていう、はい、
そうなんですね、はい、でもそのお勉強されたい方々にとっては、はい、
もう本当に生きた勉強ですね。本当に
こういうことなんだっていうのが、
はい、こういうふうに見ていくんだなみたいなことが分かるっていう。
けれどもそのやり方方法を教えてあげてできるようなものじゃないじゃないですか、
そうなんですよね、
先生の、
はい、
その今までの経験で角度とかこの見方とかってあるでしょ、
そうですね、はい、
あとお話しかけしながらここの部分を見るとか、
そうなんです
よね、はい、絶妙な全てがバランスで成り立ってるのかなと、はい、思うので、
はい、
そこまでお伝えするのは難しそうな気がしますね。
なかなか難しいですけれどもね。
でも皆さん、はい、いろいろと学ばれたい、これ出生前診断をするための講演会ということになるんですか、
はい、そうですね、主にはそうですね、はい、
そうですか、もういろいろと、はい、今回は海外と日本の違いについてお聞きしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。